詩編の81編ですね。で、今日は詩編の81編から85編までを、学びます。で、今日のメッセージの題は救い出された後にです。で、私たちこの前学んだところでは、エルサレムが、この敵によって破壊される、荒らされる、でエルサレムが廃墟となるというところを読みましたけれども、81編からはですね、そういうことはありません。このまだというか、その帰還した後の話も書かれてますし、また帰還する前のですね、つまりその要はまだこのエルサレムの中に、神殿がある状態のところで、このアサフが歌った歌、また次にですね、コラのコラですね、コラのコラという人の子供たちですね、のが書いた詩編も出てきます。それでは81点をご覧ください。指揮者のためにギテとの調べに合わせてアサフによる、我らの力である神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ、声高らかに褒め歌を歌え、タンバリンを打ち鳴らせ、六弦のことに合わせて良い音の立てごとをかき鳴らせ、我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。今ここで読んだ祭りの日にそうしなさいと、これは祭りの日で、神様を喜ぶ、その喜びの歌についてのこの詩編です。で、いつの祭りについてかはよくわかりません。で、ここで本当にこう躍動的というかですね、どんどんどんどんこう、なんていうんですかね、強くこう、この詩編の記者が強く言ってるところがわかります。まず、喜び歌いっていうところから、喜び叫べと言ってます。そして次に、褒め歌を歌えと。で、今度楽器も使えと、タンバリン打ち鳴らせと。タンバリンだけではなくて、今度は、縦言を書き鳴らせ。ですね。で、こういう様子、イスラエルに行くとですね、味わうことができます。ですね。ユダヤ人がですね、お祝いをするときに、ものすごい勢いですね。もう3時間も4時間も、腕を組みながら輪になってですね、こう踊っているのを見ることができますけれども、正統派のユダヤ教徒たちがですね、子供たちも一緒になってこう踊ってるわけなんですが、もうここまで爆発的なですね、パーティーを、こうよく行えるなと思います。もちろんそこにはお酒が入っていません。ね。もう、普通だったらね、そういうことを酔いが入ってなかったらできないのにと、まあ、ね、普通の人は思うんですけども、ユダヤ人は、そういうことはないですね。本当に神様に喜びの歌を捧げるときに、まあ、ここに書かれているすごく躍動的な喜び方をします。で、これがですね、命令なんですね。次をご覧ください。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。こう、喜ばしい祝いがですね、神様によって定められてるんだということなんです。あなたは喜びに値することがあるんだよと。で、その理由を五節以降に書いてあります。書いています。神がエジプトの地に出て行かれた時、ヨセフの中にそれを証として授けられた。エジプトにおける神様の証、出エジプトの出来事ですね。それゆえに、喜び、叫べと言ってるわけです。で、私はまだ知らなかった言葉を聞いた。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を二カゴから離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりで、あなたを試した。イカズチの隠れ場というのは、シナイ山において神様が現れた時にですね、稲妻とか、雷とか、なった、ところですね。そして、メリバの水は、もちろん、モーセが杖を打って、岩を打ってですね、杖で。それで水がほとばしり出た、時の出来事ですけれども、神様が 肩から重荷を取り除いたんだ。そしてイスラエルの手を二カゴから離してやった。これは奴隷状態からですね、神様が救い出してくださったというふうに、こう言っています、神様が。で、ここまでですね、私をしてあげて、よくしてあげて、もっともっとあなたにいろいろとやりたいんだという気持ちを表しています。でも、こう神様の悔しい気持ちが次8節以降に書いてあります。聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、私の言うことを聞け、たしなめようですね。何をたしなめるか、あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。偶像礼拝をしてはいけないと、この神様がおっしゃられています。実際彼らはしてしまったんですけれども、なんでしてしまったのか、ここであなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうと言っているところに注目してください。満たされないと偶像礼拝するわけです。というか、神様の御臨在、神様がお一緒におられるという意識が薄れていくと、心の中に空洞ができて、何かで満たしたいと思って、それで偶像を拝んでいきます。で、具体的に手で作った石や木によるものだけが偶像ではなくてですね、私たちが神様との間に置くもの、神様以外に最も大事とするものがあるのであれば、それ自体が偶像になるわけですけども、それはですね、代替物なんですね。本当だったら神様によって満たされうる、そういう空洞をですね、違うものによって満たそうと。で、例えば金の格子の時ですね、イスラエルはなんで、金の格子を拝んじゃったかって言ったら、モーセがいなくなっちゃって、ずっと一人ぼっちというか、イスラエルだけになってですね、不安になってたんですよ。簡単ですね。不安になってたって、大体のものですね、自分たちを満たそうとするわけです。そういうことじゃなくて、私が満たしてあげるんだよ、口を大きく開けなさいと、こう言っておっしゃってるわけですね。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。声を聞かなかったゆえに、固くなな心のままにさせたと神様がおっしゃっています。神様はご自分の意思を無理やりですね、人に押し付けることはなさいませんね。そのままにされます。私たちの自由意志を尊重されるがゆえに、それはある意味で恐ろしいことなんですね。私たちが選んだものがそのままになっていく。そして、本当にイエス様を受け入れないという人に対してはですね、それを尊重し、神の、ご臨在がない、怒りのみがあるところに、彼らは選び取っていくということになるわけですね。で、ここでも心のままに任せた。固くなな心のままに任せた。で、次、ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。ここで神様の悔しい思いをどうぞ感じ取ってください。あげたいのに、少しでも私の方を向いたら、私はどんどんあなた方の敵を打ち破ってあげるのに、私の方を向いてないがばかりに、私はあなたを敵の手に渡さなければいけなくなってるけれども、けれども私に聞き従ったら、本当に私はやりたいのに、やりたくてもできないという神様の悔しさがあるわけなんです。彼らが神様の方に向いてないからですね。で、この問題をですね、私たちも課題として持っているわけです。神様を私たちを本当に十分、またあり余るほど をこう祝福したいと願っておられて、実際にキリストにあって天にある霊的祝福をすべて与えてくださったということをエペソ人への手紙の一章のところで神様はおっしゃっています。だから私たちに与えられている任務は、務めは、親鳥から餌を待っているヒナのようにですね、口を大きく開けていることなんです。熱心に神様を待ち望むことですね。熱心に神様を待ち望んだらですね、神様はそれをもういっぱいにしてくださるわけです。けれども私たちが固くなな心のまま、神様に心を開いて、あのダビデの祈りに代表されるような心を開いた、注ぎ出すような祈りをしないで、自分の殻の中に閉じこもっていたら、ここでイスラエルに対する神様の悔しい思いを神様にさせてしまうわけなんです。そして15節で、主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続くですね。主を憎む者は刑罰があるよ。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上でにできる蜜であなたを満ち足らせよ。ここでもあなたを満ち足らせよ、最良のものであなたたちを満たすよと神様がおっしゃっています。ローマの8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうとあります。で、82編アサフの賛歌、神は神の回収の中に立つ、神は神々の真ん中で裁きを下す。どうでしょうか、この言葉を読んで混乱をするかもしれません。神が神の回収の中、神は神々の真ん中、この神々とは誰ぞやと、偶像なんですかと、ではないんです。この新改訳の聖書の注釈を、ご覧ください。この一節のところですね、あるいは裁くものと書いてあります。出エジプト記の21章を開いてください。6節にこう書いてあります。その主人は彼を神エロヒムのもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができるとあります。ここでのこの主人ですね、奴隷をですね、神のもとに連れていくって書いてあるんですけども、この6節の下のところを見ていただければ、ここでも裁き人と出ています。裁判官です。裁判官を裁く、裁判官をエロヒムとここで呼ばれていてですね、でここのところをこの82編でアサフは書いているわけなんです。なんで裁判官がエロヒムと呼ばれるかですね。創世記の9章に大洪水の後の話が書かれています。神様が産めよ増えよ地に満ちよとアダムに神様が約束されたその祝福ですね、それをノアにもお語りになったんですが、その後で神様はおそらくカインのことを思ってでしょう、その人を殺す者は殺されなければならない、 人間の命の尊厳をがそれだけその高価なんだよと、人その殺した人が死ななければいけないほど高価なんだよということをですね、この神様が教えるために制度を作りになったんです。人によって、ここ書いてますね、6節に、9章の6節、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。つまり死刑の判決を下す権威を人間に神様は与えられたんです。裁判官ですね、する役目は。つまり本当命を支配するということ、そのうちの運命を決定するということは神様ご自身の役目なんですけれども、神様はこの時以降ですね、人間にその権威をこう委ねていく、その裁判をしていく、この国の権力を持たせていく、そういうことを行われたんですね。だから、このエロヒムと神様が呼ばれたわけなんです。裁判の判決を下すということは本当に重大なことですね。本当に重大なことです。その人を全て決めてしまうわけですね、人生を。これがこの神様と同じような働きをしているということに他ならないわけなんです。それで今神様が神の会社、つまりこれは裁判官たちの中に立つということですね。次見ると神々の真ん中で、今度は神様がその裁判官たちを裁きます。いつも人を裁いている人たちを神様が裁くわけなんです。二節、いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか、セラ。悪者どもの顔を立てるという裁判における普遍的な問題を神様が今ここでおっしゃっています。裁判制度について、よく考えるとですね、神様への恐れがないと成り立たない制度なんです。ちょっとここの詩編の学びをですね勉強するためにインターネットでこう調べて、なんか研究会っていうかね、こう自主的なこう裁判っていうか法律についてのこの研究会、ちょっと調べました。そこに書いてあったことなんですけれども、本当に裁判官というのは第三者的になってですね、でそこで本当にこう判決を下して、本当は下し得ないことを下すという演技を演じなければいけないと。だから日本の裁判を見たら、まあ他の国もそうですけども、黒い服を着てですね、なるべくこうそういうふうに人間性を表さないでですね、そして名前も言わない、職責も言わないですね。で、それで始めるわけなんです。でも少年におけるその行政処分とかそういうものにおいてはですね、同じ場所に立ってるらしいんですよね。でそういう権威づけを行わないわけなんですけれども、そう一種の章だということをこう突き詰めると、もうそれしかありえない。その論理的に突き詰めたら、もうそういうものなんですね。だから、もうそこの区域っていうのはですね、もう神様の領域になってるんですよ。だから神様を、その裁判官自身が自分が裁かれるんだと。そういう意識を持ち、またそこにいる人たちが、自分は裁かれるんだと、神様に。という意識がなかったら成り立たないシステム、制度なんですね。だからアメリカでは先生って言ってですね、神に対する誓いを言うんですけど、まあ口だけになってるんですけどね、日本ではないですね、神という言葉使ってないけど、まあ誓いはしますね。けれどももしそれがなかったら、神への恐れがなかったら、で往々にして神への恐れがないんです、ほとんどの場合が。何が起こるかって言ったら、悪者どもの顔を立てる、免罪という問題もあるし、まだ明らかな加害を無罪になるということもあるわけですね。で、私たちはもうそれを もう日常茶飯事で見てるわけなんですね。日本だけじゃなくてもいろんな国で起こっているわけなんですけれども、そして3節、4節、悪い者とみなし子のために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ、弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。神様の制度の中ではいつも弱い者、悩む者、乏しい者に対する特別な配慮があります。聖書に至るところに書いてあります。で、そういうことをしていないイスラエルに対して神様が咎められている箇所が何回もあるんです。どこにもいろんなところに出てくるんですね。あのイスラエルが偶像礼拝をしたということも神様何回もおっしゃってますよね。あのして予言書にも書いてありますけど、それとともにですね、神様がよくおっしゃっているのが、この弱い人たちをですね、苦しめてはならないということでした。例えばエレミア書の22章の3節、主はこうおせられます。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。在留国人、みなし子、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また罪のない者の血をこのところに流してはならないとあります。イスラエルがその捕囚、そのバビロンの捕囚になる、その前に持っていた問題がありました。でもですね、彼らがエルサレムに帰還した後にもこの問題が起こったのをご存知でしょうか、覚えてるでしょうか。ネヘミヤ記においてですね、城壁を建て直していた時にですね、ユダヤ人が、同胞のユダヤ人を奴隷にしていたんですよね。でこういう問題が起こったんです。で、ネヘミヤが本当に怒ってですね、そして彼らをに対峙して、でそれで咎めてですね、そういうことが二度とないようにというふうに。でも本当に人間の中にそれがあるんですね。で、裁判官がそれを行ってしまっているわけなんです。で、次、五節。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。進展しますね。まず彼らは知らない。知らない。まあ、正確には知っているけれども、その両親を押し殺していると言ってもいいでしょうね。知らない。で、知らないようにしてるから、悟らないんです。理解できないんです。真実が理解できなくなってしまってます。これはローマ人の手紙にも書いてますね。一章のところに書いてますけど、心を虚しくするとですね、この固くなになって暗くなっていくって書いてます。で、知らない悟らないをしてしまうと暗闇の中を歩き回ります。最後はどうなるか、地のもとがことごとく揺らいでる。これどういうことか分かりますか。コラの、アロンに対する犯行を思い出してください。血が割れましたよね。その下は地獄、黄泉です、ね、このこと言ってます。私は言った、お前たちは神だ、神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神様がご自分の代理人として裁判官を立てておられます。だからお前たちは神がみんな意図高き方の子らだと。けれども彼らはですね、自分たちの上に神がおられるということを考えていなかった。本当に自分が文字通り神であるというふうに考え、そして人の運命や命を自分の手でいかようにでも料理できるというふうに思い込んでいた。だから神様はここで、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの人のように倒れよと。あなたたちは人間なんだよと。私はあなたにその私の代理としての権威を与えたけれども、あなたがそのように振る舞っている、私はあなたを裁くことができるんだよ、人間のように滅びようと。その滅んだ後に、さっき言った地のもとはことごとく揺らいでいる、つまり本当の意味での滅び、地獄の滅びですね。それを私は与えるんだよということです。で、この6節の言葉、イエス様があるところで引用されました。ユダヤ人たちがですね、イエス様が私と父は一つですと、 おっしゃった後で石を投げつけようとしたんですね。石打ちにしようとしました。でなんでそういうことをするのかと、私は悪いことを何してもつもりしてない、良いことしかしてないよと。そしたらユダヤ人が あなたが何か悪いこと良いこと悪いことをしてるからとかそういうことではないですよと、神と自分を同等に置いてるからだとこう言ったんです。そしてイエス様がこう言われました。あなた方の律法に私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんか。もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は破棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。でここの箇所を使ってあらゆる空想話を作っているのがモルモン教です。彼らは私たちはみんな潜在的に神であってどんどん進化していくとい う考えを持っています。で実はこれは、いわゆるモルモン教という異端の組織だけではなく、いわゆるあの福音派とかですね、正統的だと言われているところにおいてでさえもですね、こう忍び寄っている偽りの教えですね、潜在的にそして神になっていくんだというですね、恐ろしい考え、これニューエイジの考えですね。もともとこれをモルモン教をはじめとしていろんなところが言ってるんですね。ここだけを取ってるんです。でも今説明しましたように、これは裁判官のことを言ってます、ね、そしてイエス様がですね、先ほどのこのヨハネの10章の箇所で言われたかったことはですね、神々だと呼んでいた人、不正を行っていてですね、悪いことがある人たちを神々だと呼んでいたのに、何もあなた方は石投げたりもしなかったのに、私が神の子であると言っただけで石を投げるって一体何なんですかっていうふうにこれ聞いてるわけです。だからイエスもやっぱり結局良い技を行っているかどうか、それによって私が神から来たものであるということが分かるでしょうと、神の子であり神と同一なんだよということをイエス様がおっしゃりたかったわけなんです。背景をちゃんと調べないと、前後関係を調べていかないといけないんですね。この聖書っていうのは一つだけに頼ってですね、そしていろんな話を作っていくと異端になります。で8節、神よ立ち上がって地を裁いてください、誠にすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。そうですね、世界における裁判の問題、不正な裁判の問題あります。それを主が公正な裁きをもって裁いてくださいと願っているわけなんです。では83編です。歌アサフの賛歌、82編は本当にこう身近でニュースによく見る 話題ですけれども、この83編もよくニュースに出てくる話です。神よ沈黙を続けないでください、黙っていないでください、神をじっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪がしこい計りごとを巡らし、あなたの囲まれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています、さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。なんか聞いたことがあるフレーズじゃないでしょうか。で、この後を読んでいくとですね、そういう悪巧みをしている人たちというのは、イスラエルの周りにいる異邦人、敵なんですね。彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。見事に、PLO、ハマス、ヒズボラ、シリア、イランのね、あの大統領もそうですね。で、今各このイスラム教の諸国のモスクから叫ばれている言葉です。もうその通りですね。ここで国を消し去ってイスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。こんなにはっきりと詩編に書かれているのに、彼らもですね、旧約聖書を聖典と認めています。なのにそのことを彼らはまさに行ってるんですね。 PLO の検証、まあ、このあの昨日一昨日かな今日かなニュースで、あのインターネットのですねニュースで出てましたね。あ、今日だ今日だ、さっきもらったメールだ、さっきもらったメールの中に出てましたけれども、外してないんですよ。二国共存とかですね、この分割なんていう概念は彼らには全くないんです。パレスチナ解放っていうのがですね、まあ、その憲章の中にありますけれども、彼らの地図を見たら全イスラエルがパレスチナなんです、うん、もう常識ですねこれが。ただそれを分かってないのがマスコミを聞いているだけの人たちですね。それで、このように問題が起こっているわけですけれども、神様がここで2節のところで、あなたの敵どもが、あなたを憎む者どもが、あ、これアサフが神様に言っている言葉ですけれども、大事ですね。あなたの敵、あなたを憎む者、そのイスラエルの名が覚えられないようにしようと悪巧みをしている者たちはイスラエルのことを言ってるんですけれども、アサフはあなたの敵、あなたを憎む者ども、つまりイスラエルに敵対しイスラエルを消し去ろうという考えは、神そのものを消し去ろう、神様をもう憎んでいるということに他ならないわけなんです。だからハルマゲドンの戦いにおいてイスラエルを迫害する世界の軍隊は、実は最後には神と油注がれたものキリストに対して逆らおうという直接的につながっているストーリーになっています、予言の中でですね。で、神様がなんでそういうふうにおっしゃってるか、ゼカリア書の2章の8節に、主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わせた後、万軍の主はこうおせられる、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。私中学校の時にですね、あの目傷つけました。あまりにも早くですね、あのふざけて、あのその同級生がですね、ふざけて、あの鉄、あのこうメタル製 の, あの鉛筆削り、これプラスチックじゃないですね、それを投げたり遊んだりします。まぶたを閉じるよりもっと早くですね、不意打ちだったので当たっちゃったんですね。それで目をきあの傷つけたことがありますけれども、瞳ですね、本当にもう自分自身がものすごいこう守ろうとする、そういう自己防衛反応をこう神様が持って作ってくださってるわけですよね。で、私にとってイスラエルは私の瞳だよと。だからもうこう反応するわけですよ、神様が。イスラエルを消し去ろうということは私を憎んでるんだと。で、そういうふうに神様が、こう一つと、なって考えておられて、それはクリスチャンに対してもそうですね。イエス様が弟子たちにこう言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいとですね。クリスチャンが憎まれるというのは、実はイエス様を憎んでいるんだということであります。そして5節、彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。一つにする、心を一つにする、悪巧みをするときに一つになれるんですね。あのピラトとヘロデがですね、いつもは敵であったのにイエス様を十字架につける前には仲良くなっていたということが書かれています。またヨシュア記にはですね、エモリ人の5人の王が相集まってイスラエルを攻める、相集まって攻めるということが書いてありま す, です、ね、心を一つにして悪巧みをし、で次、それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。どうですか、これ周りのあれですね、民族ですね。エドムはヨルダンの下の方ですね、南の方ですね。そしてイシュマエルは、まあ、いろんなところにいますけれども、このイサクのお兄さんですよね、いつも敵対していました。でモアブ、これはヨルダンですね。ハガルというのはですね、あのハガル、 イシュマイルのお母さんのハガルからあのイシュマイル以外に生まれた子供ですね、そこから出てきてで、ゲバル、アモン もあのヨルダンです。そしてアマレク、いつもイスラエルに敵対していました。でツロ、これはあのレバノンの方です。どうですかレバノンですね。あそこからヒズボラがいるんですね。でいつもロケット撃ってるんです。そしてペリシテが住んでるところってのは今のガザ地区ですよ。ハマスの拠点になってます。でアッシリアは北部イラクですね。まあ、今はクルド人の地区になってますから、まあ、こういうことはもう起こってないんですけれども、まあ、でもかつてはこのフセインがいたんですね。で、あとはシリアもここで重なってますね。アッシリアはだからシリアはもう敵ですね。で彼らはロトの子らの腕となりました。つまりこの今言ったこのモアブとかですね、アモンの腕となっている、これバックアップしてるんですね。もう本当に今の中東情勢そのものです、ここで書いてるのは。そして、どうか彼らをミデアンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。これ、史詩記に出ているあのデボラとバラクが戦った時にですね、このシセラ、見事にやられましたね。覚えてますか？女にやられたんですよね。食い打たれて。覚えてますか？そして彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼバブとサルムナのようにしてください。これは、ギデオンが叩いた、あの、ミディアンの王たちです。そして彼らは言ってます。神の牧場を我々のものとしよう。アサフが好んで使っているイスラエルを表す言葉、神の牧場ですね。を我々のものとしよう。そして、我が神を、彼らを、転がされる枯れあざみのように風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように山々を焼き尽くす炎のように、そのようにあなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。速やかな裁きを行ってくださるように願っています。で彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。彼らが、こうして、ごめんなさい。彼らが恥を見、いつまでも恐れおねのきますように、彼らが恥ずかしみを受け、滅びますように、こうして彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが、全地の上にいます、意図高き方であることを、とあります。イスラエルがエジプトから救い出されるときにも、神様がこのエジプトに対してまた世界に対して意図していたことは、自分が神であるということをこの国々が認めることができ、エジプトが認めることができ、またまあイスラエル自身もそう認めることができるんで、だけどそのエジプトが認めることができるようにということで、神様があのあらゆる災いを送られたですね。で同じようにですね、この終わりのときにイスラエルを周辺諸国が攻めてくる予言がエゼキエル書に書かれています。エゼキエルの38章ですね。あのマゴグですね、有名な。あそこにはペルシャも出てきて、今のイランも出てくるし、あとスーダンも出てくるし、リビアとかですね、トルコとか出てきますけれども、で彼らがこの神様の介入によって倒されます。でその時に神様こう言われました。38章の23節、私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろうと。このように神様が彼らを裁かれることによって、その敵がですね、主を主体求める、主を認めていくようにしてくださいとアサフはお願いしています。では84編に行きます。指揮者のために義帝都の調べに合わせて、コラの子たちの参加。アサフではなくてコラの子たちです。コラは、まあ、先ほど少し触れましたが、アロンとモーツェに立てついたレビ人ですね。でレビ人でもですね、契約の箱を運ぶようなですね、こう神様に近いところで奉仕をしていたケハテ族の人でした、コラが。 でもアロンに与えられた地位に嫉妬して民をアロンに逆らうように煽ったんですね。でその結果地の底に投げ込まれたんですが、息子たちはかろうじて生き残ったようですね、まあ、そこにいなかった、居合わせなかったんでしょうか。でこの子らはですね、子らの子たちはダビデの時代には、またユダ、その後のユダの時代には大いに用いられている、神様の用いられているようになっています。ダビデがサウルの手から逃れている時にですね、こういろいろ集まってきましたよね、いろんな人が。その中に勇士たちの子らの名がこうつらなっているんですね。そして神殿において、モーセ、ダビデがこの神殿を建てる準備をしていて、まあ、自分自身は建てないで、ソロモンは建てるんですけれども、その準備をしてあげているときに、このコラの子孫を門衛につかせました、まあ、ですからガードマンですね、ガード、ちょっとこう武器も持つことができるようなですね、まあ、そういう働きを彼らはしていたんですけれども、面白いことに歌も歌う奉仕をしていました。ヨシャパテが南ユダにおいて王様の時に、モアブとかアモンとか連合したその他の国々がユダに攻めてきたんですね。ちょうど今さっき83編で学んだように、こう周辺の国々が攻めてきたんです。その時にヨシャパテはですね、賛美を持ってその軍隊に勝利したんですが、最前線に誰を配置したかと言ったら、コラのコラなんですね。ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美したと、第二歴代史の20章の19編節に書いてあります。最前線で大きな賛美をし、こういう武器を持つような人たちでもありますけれども、歌を歌うような人たちでもあったんです。そしてこの84編なんですが、おそらくですね、そのコラの子孫とか、また他のレビ人が北イスラエルからエルサレムに移ってきた時に書かれたのではないかと言われています。ソロモンの息子が王様になった時にヤロブアムがやってきて、そして、この自分たちの要求を聞き入れてもらえなかったから、イスラエルの人たちはもうついてくる、行くことはできないと言って、ヤロブアムを王様としたわけなんですね。でヤロブアムは政治的に非常に賢かった人です。手腕家です。でも霊的には非常に貧困な人でした。何を考えたかというと、礼拝する場所はエルサレムなんですよね。ユダの領域なんです。ユダの領地なんです。でそれを1年に、青年男子は3回行かない、その三大祭りに行かなければいけないわけなんですけれども、みんな行くわけですよ。そうするとですね、思いがその北イスラエルから離れていくんですよ、おのずと。そうなると、だから彼が考えたのは、新しい宗教を作っちゃおうと。金の格子を作って、で北イスラエルの南端のベテルと、あと北端のダンに祭壇を作りました。今でもダンに行けばその遺跡を見ることができます。でそれを拝みなさいと。で祭司はリクルートしたんです。レビ人と神様がおっしゃいましたよね。それを無視したんです。でレビ人たちは、彼らは相続地を持っていなかったことを思い出してください。そのレビ人の町はあてがわれたんですね。で放牧者はあてがわれました。だからイスラエル全土に点々と散らばっているわけなんです。北イスラエルにいるレビ人もいたんです。でも彼らは財産を捨てて、自分たちが神様を求めたいがゆえに、ユダの方にエルサレムに移転しました。移住したんです。そのことがこの第二歴代史のところに書かれています。でそれの他に、神様を愛する人たちがですね、
やはり同じようにそのレビ人についてってですね、このイスラエルに、あの南ユダの方に移っていったわけなんですね。それでここに書かれているのが、神様の庭、神様の家に対する熱い思いですね。なんかこう恋したっていう思いが書かれています。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。主の家もそうなさることながら、もう庭に行くだけでもいいんだ。ちょうどあの長丁を患う女がですね、こう草でも触れることができれば、イエス様の服のですね、そういう思いですね。端っこだけでもいいから、大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。神様の家に住むことが本当に親しくですね、こう愛してやまないこの状況ですね。私たち礼拝することが当たり前のように感じてしまうかもしれません。そしてアメリカをはじめいろんなところで、この礼拝ではなくてですね、そこは伝道、そして、このよあの人々をですねにこうつまずきを与えないようなものにしようという伝道を試みて、なんかまさに、こうステージでコンサートやってるみたいなですね、礼拝を私たちはアメリカの大きな教会で見ます。今起こっていることですね。そしてそれがどんどん流行って世界中に広がっていますけれども、なんて礼拝を台無しにしているんだと私は思います。この礼拝をするのが禁じられて、法律で禁じられている国がたくさんあって、でも彼らは何とかして礼拝を捧げようと、これが本当の熱い思いですね。このコラですねが持っていたその熱い思いというのは、本当クリスチャンも持っていなければいけない思いです。そして5節、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は。今度はですね、その主の家に対する熱い思いだけではなくて、シオンに行く道を持っている人は、心に持っている人は幸いなことでしょうというふうに言っているわけなんです。どういうことがわかりますか。北イスラエルがあって、でそこからシオン、エルサレムへとこう道があるわけですよね。でいつもその道を意識しているわけです。で動いていこう、でその北イスラエルにいたとしても、いた時でも、あのそのイスラエルの北部にいた時でもあってもですね、いつもエルサレムのことをこう考えながらですね、こう生活していったって感じですね。だその王子がある人は、なんと幸いなことかと言っています。私たちには天のエルサレムが、天のシオンが与えられています。つまり天国ですね。これが本当に私たちの道筋に、その天へのですね、この道というのを私たちはいつも意識しているかどうかですよね。本当に行っていいんだって思っているかどうか、で本当にそういうふうに思っていたら、次の現象が起こります。彼らは涙の谷を過ぎ去る時も、過ぎる時も、そこを水の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。涙の谷、悲しい時、辛い時においても、そこの場所で泉が湧いてくるよ。天をに望みを置いている人はですね、どんな状況にあっても、そこが神様の御霊が自分の内側から溢れてくる、そういう経験をすることができるわけです。天への思いと御霊の内側からの働きというのは連結しています。 天へのビジョンを持ってない人は御霊の本当にそういう思いというのは味わうことはできません。そして次、彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。そうですね、この力が与えられ、力が与えられていって、そして実際にイエス様が戻ってこられて、イエス様にをまみえるとき、神様の御前に出るときにですね、私たちはその天国で神様の御前に出るようになるわけなんですね。ある通りです。そして8節、万軍の神主よ、私たちの祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。ここ盾ご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。油注がれた者は何ですか？メシア、キリストです。ここにもキリストの予言があります。イエス様は私たちにとって盾です。で、この方を見てください。その盾になってくださっている方の顔に目を注いでください。つまりイエス・キリストに会って私たちを見てくださいということです。彼らはこういうふうにシオンへの思いを持ちながらですね、神様に願い求めたわけなんです。そして御霊によってそのメシアが必要である。メシアによって私たちが守られていくんだ、祈りが聞かれるんだということを彼らは知っていたわけです。次、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。なんというですね、この恋愛に近い言葉でしょうか。素晴らしい告白ですね。で、実際にですね、コラの子孫は大庭にばっかりいたんです。門営ですから、ね、門口にしかいませんでした。でも千日に勝ります。で、悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。悪の天幕、世が提供する最も良いものは神が提供する最も小さいよりも小さい。神が提供する最も小さいものが神が、悪が提供する最も良いものをはるかにしのいでいるということです。どうでしょう、キリストなしで億万長者になりました。教会で修法を来る人に渡しています。どっち幸せだと思いますか？私ね、やっぱりね、教会で修法を配るのが幸せだと思いますよ。よく考えたら、やっぱり誘惑ありますよね。あの前の70編でしたっけ、73編ですね、朝日がですね、悪者の境みたいな、ああやっぱいいよな。でテレビでもよく出てますよね。本当に日本のコマーシャ、あの今のテレビっていうのは本当にこう昔のローマの後期のローマっていうんですか、大敗してるっていうか、食べ物でしょ、あとお金持ちの部屋、そればっかりやってつまんないですよね。で、大体ああなっていくんですね、この文明がこう崩壊していくその最後のところっていうのは食べ物、そう言ってもうそれしかもうこう興味がなくなってる。で、こうお金持ちの部屋出るんですよね。それと教会に行って、まあいいですよ、通り掃除も何でもいいですけども、やっぱいいですよね、そっちの方がいいです。そのことで彼らは今ここで言ってるんですね。そして、まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光と栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。神様が太陽です。天のエルサレムどうでしょうか？太陽がないんですね。なんでか、神と子羊が栄光を持って照らしているから太陽を必要としてないわけです。そして、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。何回も何回も、幸いなことは信頼することだよ、神を信頼することだよと書いてあります。85編最後になりました。 揮者のためにコラの子たちの賛歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。この詩篇はユダヤ人がバビロン捕囚からエルサレムに帰還した時のことではないかと言われています。バビロンに捕らえ移されたのはイスラエルの咎のためでした。今囚われ人をお返しになったと言っている通り、罪が許され、咎が許されたということを表しているということになります。このように言っているんですけれども、今ここで1節から3節までで、次ご覧ください。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する御怒りをやめてください。あれ、今許してくださいましたと言ってるのに、御怒りをやめてくださいと祈ってます。で、続けてみます。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの御怒りを引き伸ばされるのですか。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために、主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてくださいというふうに、御怒りを引き伸ばされるのかと言っています。これは一体どういうことか。エルサレムに帰還した後の歴史を知ればわかります。エズラ記とネヘミヤ記ですね。彼らは本当に神様にすべて立ち返った人たちであったかというと、そうではなかったわけなんです。まずクロスがエルサレムへの帰還と神殿再建の布告を出したときに、4万数千人の人しか行かなかったんです。非常に少ない人数です。で、戻ったら廃墟で、周りはユダヤ人に敵対的な住民ばかりでした。神殿の土台ができたけれども、 若者は喜んだけれども、ソロモンの神殿の栄光を知っている人たちは、映画を知っている人たちは嘆いて泣いたわけなんです。で、今度エズラがエルサレムに行くと、異邦人を自分の妻としている者たちがいたんですね。でもエズラは気が狂うほど激しく嘆いてですね、で、こういろいろとやったんです。で、ネヘミヤが今度はですね、気になってペルシャの王様に仕えていた時にですね、気になってですね、このエルサレムから戻ってきたその自分の親戚に聞いたんですね。したらそれを報告しました。ある州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。一言で言うとですね、物理的には戻ったけれども、エルサレムに、霊的にはまだ回復しなかったということなんです。で、コラの子らは、あなたは私たちを再び生かされないのですかって今ここで言ってるわけです。まだ生かされてないじゃないですかというふうに叫んでいます。で、同じような歴史を今ですね、イスラエルは実は辿っているんですね。エゼキエルの36章と37章ですね。さっき38章を少し言及しましたけれども、36、37、本当勉強するといいですね。まあ、36章何かといったら、イスラエルが土地に戻ってくるんです。だから土地が回復するんです。ごめんなさい、土地が回復します。あそこが廃墟だった、砂漠だったところ、それが回復するって話です。で、37章は民族が回復します。で、国ができるという約束です。あの干からびた骨がですね、あの骸骨になって、そして肉を持ってって、で、その後で息が吹きかけられて生きたものとなったわけなんです。で、今はイスラエルは息が吹きかけられていない、肉しか持っていないですね、状態なわけなんですね。戻ったけれども問題だらけです。別にですね、周囲の敵の問題っていうだけじゃなくて、中でもいろんな問題が起こってます。ニューエイジやる人はいれば、中絶をはやる人はいれば、わんさかいるし、もう普通の国と同じように、あそこの国はですね、内政の問題がたくさんあります。問題があった。救われてからも問題がある。どうでしょうか、私たちもそうです。物理的には ですね、キリスト教会きちんと整っていてもですね、問題がいろいろ出てくる。パウロがコリントの第一の手紙でイエス・キリストと土台の上に各人がその働きによって建物を建てていくと、あるものは木、藁、あのなんかね、3人の豚みたいな、 3匹の豚みたいなもんですよね。そしてあと金銀ですね。で、火によって焼かれると、残ったものによって報いが与えられるというふうに書いてありますけれども、物理的に救われたとしてもその後一体どうなっているのか。で、ここで再び生かされないと、これリバイバルですよね。結構リバイバルっていうのは深刻な言葉なんですけど、結構簡単に使われていますよね、今ね。みんなリバイバルのためにリバイバル、リバイバル、リバイバル、リバイバルっていうのはですね、もう深刻なんですよ。こういうもうズタズタにやられてしまっているっていう状態を見ているんです、みんなが。で、再び生かしてくださいって言って祈ってるんですね。もう心が裂けていくようなですね、こう思いの中で叫ばれる言葉がリバイバルなんです、実は。で、実際にリバイバルっていう風に、で、教会史の中で起こっている時にみんなそういう風になってるんですね。もう私全然ダメだ、ああ私はもうダメだと、あのイザヤが言ったようなですね、言葉をみんなが叫んでですね、それでリバイバルって起こってるんですね。で、次に8節、私は主であられる神の仰せを聞きたい。歌います。戻ったのにズタズタになっている。もう神様分かりません、私はあなたからあなたの言い分を聞きたいです、というのが今のここでの言葉なんです。で、似たようなことを言った人がいます。ハバククです、ね、ユダが悪事を行っています。なんで裁かれないんですか。ハバククから訴えました、神様。だから神様が、よ、裁くよって、バビロン用意してるんだよ、でバビロンで裁く。そしたらその祈りを取り下げてですね、ちょっと神様、ちょっとやめてくださいと。いや、ユダ悪いっていうのは分かりますけど、もっと悪いバビロンによって裁くんですか。もう分かりません。それで見張り台にこの、私は見張り台に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見ようと言いました。もう黙って主が何を言われるかと待ってたんですよね。あら、もう分かんない、もう全然分かりません、神様、これからもうあなたが聞きます。でも、こういう祈りって必要かもしれませんね、私たちね。神様、もうあなたが言ってください、もう語ってばかりで、神様こうしてください、ああしてください、こうしてください、アーメン、はい、終わり。で、神様に、おい、ちょっと俺語りたいんだけどって神様がおっしゃってるのに、それを聞かないっていうことをしばしばしてるかもしれません。神様一体何なんでしょうか。聞く必要ありますね。それで次、神様の答えがあります。素晴らしい答えです。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。平和を与えるよ、またこの捕らえ移されるようなことは私はしないよ、というふうに神様がおっしゃってくださっています。完全な回復を約束してくださっています。誠に見救いは死を恐れる者たちに近い、それは栄光が私たちの国にとどまるためです。見救いが近いよ。本当に救いって近いですね。どれだけ近いか、パウロが10章で言いましたね。あの、天に昇る必要もなし、地に下る必要もなし、イエス様は全部それやってくださった。救いは口ですね。言葉近くにある。で、口でイエスが主であり、で告白して、心でイエス様が死者の中から蘇られたと信じるならば、あなた方は救われるんです。こんだけ近いんですよね。主を恐れる者たちに近い。で、次、恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。まさにこれはイエス様が行ってくださった御業を話しています。恵みと誠、誠つまり真理に従ったら、人は死んで死後に裁きを受けなければならない。でも恵みというのはですね、 神の子供の特権を与えられて御国を受け継ぐことができる。誠に従ったらダメなんですよ、そんなことしちゃ。地獄に行かなきゃダメなんですよね。でも御国を継ぐと、この愛矛盾したことを成し遂げてくださったのがイエス様であり、イエス様が十字架の上にかかってくださったことになっているんです。あそこには誠があります。つまり私たちの罪が全てイエス様の上に置かれたという真理があります。それによって私たちは受けるに値しないものを、つまり祝福ですね、さっき言った祝福をキリストにあって全部受けることができるようになっている。で、次、義と平和も同じことです。神の義に従ったら私たちは当然ながら天国に行くことはできません。罪を犯しており神に敵対しているものです。神と戦争状態です。だから神様は報復しますけれども、そういう戦争状態の中にあってもイエス様が十字架にかかってくださったことによって、神様はご自分の中において和解を行ってくださったんです。ご自分に鞭打つようなものですね。イエス様ご自分の御子をああやって打たれるということはご自分に打つようなものです。で、和解を持っておられます。で、和解を受け入れなさいというふうにパウロが第2コリントで話してますけれども、平和ですね、義と平和とは互いに口づけしています。誠は地から這いで、義は天から見下ろしています。義が天から見下ろしている、つまり神様がおられるところですね。天から見下ろしている、これは分かるんですけど、誠が地から這いで、これ実際イエス様やっぱりここもメシア予言なんですよね。地上からイエス様が這い出たわけなんですよ。地に誠が這い出た。で、次に誠に主は良いものを下さるので、私たちの国はその産物を生じます。良いものを下さって産物を生じる。またイエス様を信じる者は霊的な産物ですね、御霊の実を生じることができます。で、義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道としますと、義がもう周りを取り囲んでいる、神様の周りを取り囲んでいる、神様が戻ってこられたら義と平和が確立されるよという答えをですね、今混乱しているもう分かんなくなって神様に委ねたこの子らの子たちに対して答えを与えてくださったんですね。聞いてみるって大事ですね。神様がはっきりと答えてくださいます。で、祈りが答えられた心っていうのは平和ですね、平安です。あ、もう二度と聞かないんですね、それ以上。あ、分かりました、楽ですね。救われた後にいろいろ学びましたけれども、最後にここで終わります。で、次回はですね、86編以降で、次回で第3巻が終わります。じゃあお願いします。天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の御業をこの詩篇の中でもう一度眺めることができましたけれども、神様、いろんな問題の中でこの子らたちが、子らの子孫たちが抱えていた問題、疑問、それもやっぱりイエス様の十字架、イエス様が地上におられた時にはなされた働きによって解決するんだなということが分かりました。主よ、本当に私たちいろんなものを見させていただいてますけれども、キリストの十字架、イエス様の十字架とその復活という福音の中で全てをこの見ていくことができます。今起こっていることもそうです。世の中はどんどん悪くなっていて、自由がどんどんなくなってますけれども、天のお父様、同時に神様の素晴らしい御霊の働きを世界中で見ることができます。相矛盾することが起こっています。イエス様の今言った恵みと誠が口づけをしている状態が、イエス様の十字架の状態があるからです。神様、どうかいつもイエス様を見て、そしてそこから離れないで、どっちかに偏ることなく生きていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。